おはようございます。高原ゴーチローです。さて、私たちは自分の目の前にいる人が意識を失ったり、みるみるうちに容態が悪くなったりするのを見たらどうするでしょう。119に電話して救急車に来てもらうべきでしょうか。あるいはしばらく様子を見たらよいんでしょうか。あるいは応急手当の方法はどうしたらいいんでしょうか。と、なかなか冷静に判断することが難しいと思います。そういう時には、実は119番ではなく、#7119にかけると良いって言うんですね。ここにかけると、救急安心センターにつながるからです。ここでは、緊急の医療相談に応えるために、プロの医療専門家たちが待機していて、24時間365日受け付けているんです。この方々は専門知識に基づいて的確なアドバイスをしてくれます。そして救急車を呼ぶべき時にはそのまま119につないで対応してくださるんですね。#7119は一般市民と119をつなぐ専門家集団です。いざという時に本当に頼りになるのが、このような専門的知識を持った仲介者なんですね。ところで聖書は、神と人をつなぐ仲介者について詳しく語っています。人生において最も頼りになる方は、この神と人との架け橋であるイエス・キリストであるからです。聖書に次のように書いてあります。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。ここから三つのポイントで考えたいと思います。第一に、神は唯一です。人が作った宗教の神々は5万とあるでしょう。しかし、宇宙を作り、自然を作り、人間を作りになった神は唯一です。聖書の神とは、あなたの作者なのです。ところで今年、2014年は、メンデル没後130周年です。大きな書店に行くと、メンデルのコーナーがありました。彼は一体何をしたんでしょうか。歴史上最も偉大な発見をした生物学者なんですね。というのは、近代生物学の中核である遺伝子の存在を学術的に立証した初めての人であるからです。オーストリア人のメンデルは生物学者であるとともに神父でした。彼は修道院の畑のエンドウ豆で実験を繰り返し、遺伝の法則を発見するんです。つまり、生物の姿形はデタラメに現れるのではなく、先祖から受け継いだ情報の組み合わせによるということ。また、その組み合わせの結果は、法則性にのっとって、数学的に計算できるということを突き止めたんですね。彼はこの論文を43歳の時に植物の雑誌に発表します。そして自らも自分の論文を自費出版し、世界中の著名な学者に送るんですね。しかし、全く見向きもされなかったのです。それはメンデルの論文に欠陥があったからではありません。当時世界はある仮説の虜になってたんですね。その仮説とは進化論なんです。生物はもともと命のない物質でしたが、化学反応によってできたものであって、この単純生命体が長い時間を経る中で、次々と別の種類の生物に変化していたという仮説。これが進化論です。メンデルの遺伝の法則は、このダーウィンの進化論と真っ向から対立するものでした。というのは、生物は先祖の形態を遺伝子によって忠実に受け継いでいくということを実験によって証明していたからです。別の言い方をすれば、どんなに長い時間をかけても、別の種類の生物にはなれないということを証明しているのがメンデルの法則です。メンデルはこの自分の論文をダーウィンにも送っています。そしてこれはダーウィンにとって脅威であったのかもしれません。というのは、進化論にはメンデルのような実験による立証が何一つなかったからです。 さて、メンデルが亡くなってから130年になりました。ダーウィンはその2年前に亡くなっています。二人は同じ時代を生きた学者です。しかしあれから130年経ちましたが、進化論を実験によって立証できた人は、未だに一人もいないのです。それに対し、遺伝子の存在とその働きについての研究は、ますます進み、すべての生命体は DNA というプログラムに基づいて、それぞれの形をしているということが立証されています。プログラムがあるので、生物があるんです。プログラムがあるということは、プログラマーがいるということの証拠ではありませんか？聖書は、この万物の作者、究極のプログラマーを神と呼んでいるのです。第二に、神と私たち人間を結ぶ仲介者は、キリストイエスただ一人です。なぜキリストイエスだけが仲介者なのか？それはキリストだけが 100% 神にして、100% 人であるからです。私は先日、東田直樹さんという自閉症の青年のドキュメンタリー番組を見て、本当に感動しました。自閉症というのは、コミュニケーション能力に困難がある脳の機能障害の一つです。彼が中学生の時に書いた、自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本が、今世界中でベストセラーになっているのです。彼の本を読んだ世界的作家のデイビッド・ミッチェル氏が英語に訳したため、世界中に爆発的に広がったんです。実はデイビッド・ミッチェルさんには自閉症の息子さんがいるのですが、彼が何を考えているのか、それまでさっぱりわからなかったんです。ところが東田さんの本を読んだとき、まるで息子が語りかけてきたようだというのです。東田さんは会話ができません。しかし、パソコンの文字盤を使って自分の考えを伝える術を身につけているのです。これは自閉症の方の中では極めて稀な能力です。彼はこの本の中でどうしてうまく会話ができないのかについて答えています。僕たちは自分の体さえ自分の思い通りにならなくて、じっとしていることも言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなもんです。いつもみんなに叱られ、その上弁解もできないなんて、僕は世の中のすべての人に見捨てられたような気持ちでした。僕たちを見かけだけで判断しないでください。どうして話せないのかわかりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。自閉症でありながら、筆談という手段で誰もが理解できる言葉でコミュニケーションできる彼は、世界中の自閉症の子供を持つ親たちにとって、子供との間の仲介者となったのです。ある方々にとって、神は見ることも聞くことも触ることもできない遠い遠い存在に思えることがあるでしょう。しかし、神はキリストにおいて、すべての本質を表されました。実に神とは、イエス・キリストのような方なのです。第三に、キリストは私たちの贖いの代価となってくださいました。世界の大富豪、ビル・ゲイツの宝物の一つに、レスター思考があります。これは、天才、レオナルド・ダ・ヴィンチによる手書きのノートです。全文鏡文字という、左右逆転文字で書かれてるんですね。ダヴィンチが心の中の秘密として心血注いで書いたこのノートをビル・ゲイツさんは30億円で買いました。歴史上最も自分が会いたいと思う人物の息遣いがこのノートの中にあると彼は信じているからです。それで30億円を惜しいとも思わなかったんですね。しかし神はあなたを死と死後の裁きから買い戻すために、もっとすごい犠牲を払ってくださったのです。イエス・キリストの命であなたをあがなってくださったんです。どうぞあなたも、このキリストを仲介者として、イエス・キリストを救い主として信じ、神の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。